ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、やはりコメントの中からですね、100年に2回、50年の2回の人生っていう話ですね。この話のコメントでですね、現在でも視力が落ちているので、まあ、それから毎日晩酌をしたいんだけど、すると、肝硬変になっちゃうからと。いうことで、まあ、50年の人生、なかなか楽しく生きることができないんじゃないかというですね、そういう疑念ですね。それでまあ、ちょっと、写真は豆腐の上に、きゅうりと納豆の乗った晩酌用の、ちょっとしたつまみを、乗せといたんですが、この問題は非常に深いんです。血圧のところでも見ていただいたようにですね、実は今の医療っていうか、まあ、高齢者用の考え方はですね、まあ、これは厚生労働省ばかりを批判するわけにはいかないので、まあ、経済産業省も何もどこもかしこも役所がそうなんで、役所ばかりじゃなくてメディアもそうですし、専門家もそうなんでね。つまり、皆さんはですね、人間は70ぐらいで死んでいいじゃないかというふうに思ってるんですよ。実は心の中で。それはね、ある評論家が、アメリカかなんかに住んでおられる評論家が、高齢者を自決しろと言ったことがありましてね。これはなかなか意味としては考えなきゃいけない意味なんですが、やはり高齢者にぐさっと刺さる言葉ではあるんですね。まあ、時々そういうこと言う人いるんですけど、まあ、高齢者の立場になってみれば、自決しろと言われても、包丁でこう胸を刺すっていうのも結構勇気もいるし、痛いしね。まあ、本当にそう言ってんのかなと思うんですね。それから、70歳以上は運転しちゃいけないとかね。NHK でも本当に70歳以上の高齢者の事故ってやつを一覧表なんかにして、こう、個別の事故言ってるんですよ。交通事故ですね。だけど交通事故っていつも悲惨で、どの事故をとっても交通事故が悲惨じゃないってことはないんですよ。人が亡くなったり、傷ついたりしますからね。それで交通事故はもちろん若い人の方が多いし、それから、例えば人数じゃなくてね、運転してる時間だとかそういうのを見ても、70歳、80歳の人が飛び抜けて交通事故が多いってことないんです。で、悲惨な事故っていうのは、それは高齢者の事故でも悲惨な事故ありますけどね。大体悲惨な事故っていうのは、高齢者とか女性の場合は小さいんです、事故がね。やはり運転もやや慎重ですので、やっぱり悲惨な、もう乗ってる人4人とも全部死んじゃったなんてやつは大体若い人なんですよ。だけどもそういうことが問題になったり、NHK みたいな高齢者からちゃんと受信料を取ってるところがね、高齢者に冷たい記事を出したりするのはなぜかっていうと、やっぱり日本社会がまだ、人はですね、年齢によって価値が違うと思ってるんですよ。これはね、随分なくなってきました。まず男女からなくなってきましたかね。男性と女性は同じである。いや、これはまあ、もともと日本は女性の方が恵まれてますけどね。それから、まあ、最近はもう LGBT の方までね、要するに、人間というのはそういうもので差別しちゃいけないんだと、いうことが、まあ、社会のコンセンサスになっておりましてね。ちょっと足の不自由な人でも、まあ、スロープをつけてね、どこでも行けるようにっていう配慮を、まあ、どんどん進めてるんですね。その中で唯一立ち遅れてるのが、高齢者なんですよ。高齢者も人間なんだって僕はいつも言ってるんですね。で、私が今高齢者だから言ってるんじゃなくて、僕はもう40歳の時から一生懸命言ってるんですよ。高齢者はやっぱり、まあむしろ敬わなきゃいけないって言ってるわけですね。高齢者はむしろ敬う方向で考えなきゃいけないんだと。だから、高齢者は自決しろとかね、そういう話っていうのは、やっぱり僕は控えた方がいいと思ってるんですね。この際ですね、やっぱり憲法改正するなら、憲法の中の性別とかなんか書いてあるところに、障害を持つ人とか、それから高齢者ってのを入れた方がいいぐらいですけど、憲法に入ってなくてもね、やっぱり日本文化の一つとして、まあ高齢者を、大切にすると、高齢者も人間だと思うということにしてもらいたいと思いますね。で、これは厚生労働省なんかにも言いたいんですが、それはどうしかったらこの問題ですね。ですね、私はまあ、高齢で、私のことをとやかく言うことじゃないんです。私は非常に恵まれております。高齢者の中では恵まれておりますので、私の 不満を言ってんじゃないんですが、私はもともと右目が一回失明しましてね、手術、大きな手術をして、なんとか見える状態なんですが、左目がですね、ちょうど参議院議員選挙で参政党の候補者としてやってる時に、まあ本当はね、ちょっと目が少し見えにくくなってきたんで、名医者に行った方が良かったんですが、まあ選挙も忙しかったんで、まあ、選挙終わってからと思って行きましたら、まあ、緑内障が結構進んでおりましてね、今こっちの視野、こっちの左目の、あの視野っていうのはだいたい3分の1ぐらいしか見えません。ですから私もですね、右目は手術後ですし、左目は、緑内障後で、2年ぐらい前に両方とも手術しましたけど、まあ、それほどうまくいかないで、若干改善されたという程度ですね。やはりこの方の言うように、年を取りますと、目に損傷が起こります。で、これはですね、私は、抜かったんですよ。これはね、やはり、もう少し慎重に考えなきゃいけないと思うんで、今皆さんにお話しするんですが、目は必ず悪くなります。耳が悪くなる人もいます。目が悪くなる人もいます。これはもう必ずですね、70を超すと危ないんですね。で、70を超すと危ないということをまず頭に入れとかっていかんのですよ。で、目の場合はやっぱり網膜剥離だとかね、その他の重篤な目の病気もありますけど、まあ、一番当たり前のが緑内障ですね。白内障の方は手術によって相当もうほとんど必ず良くなりますし、まあ、手術は、白内障の手術は日帰りでできますからね。まあ、一泊してもいいんですけど、私日帰りしようと思って、なかなか地下鉄に乗れないで困ったんですけど、まあまあ、頑張れば日帰りもできる。白内障手術はですね。お値段も安いと。ところが、緑内障の方は今のところ手術じゃ治んないし、治療でも治らないんですよ。せいぜい眼圧を下げるような努力をしてですね。そして進行を止めるぐらいしかできません。だから、少しでも、こうなんか眼圧が高いんじゃないかとか視野が狭くなったんじゃないかというような気がしたらね、とにかく早めに眼科に行くことですね。これはもうそれしかないんですよ。だから目っていうのはですね、私まあ両眼とも悪いんですけど、まあ目っていうのはこの悪くなりそうな時に医者に行かなきゃいけないんですね。で、僕はだいたい悪くなりそうな時に医者に行くタイプじゃないんで、サボっちゃったらですね、まあ自分の報いを受けたわけですね。今じゃなかなかね、この私調査したり研究したりしたら好きなんですけど、目が悪いもんですからね、それがこう非常に制限になっております。しかしこれはね、100歳まで元気で生きるためには、目と耳は十分に自分の責任でケアしなきゃいけないと思うんですね。それで、これに対してはやっぱり僕はね、厚生労働省にお願いすることはね、やっぱり税金を厚生労働省は膨大な税金使ってるんですから、今、生成 AI なんかありますからね。生成 AI で、何か、ネット上でね、携帯でもいいですけど、携帯で、生成 AI のところのページに行くとですね、目っていうのがあって、目っていうところに、どういう具合で不安なんですかとかいう質問が来てね、向こうから。生成 AI ですから。で、こういうふうになって、まだ悪くはないんですが、年も72になったんで、ちょっと心配なんですと。どういう症状の時に気をつけたらいいですかっていう質問を言葉でしたらね、丁寧に説明してくれるということは、厚生労働省と眼科の関係の学会とか、眼科医協会なんかとよく話をされればね、すぐにできることだと思います。それで、まあ決して諦めずに90ぐらいまでははっきり見えると。まあいうような状態に社会体制をすることによってですね、この人の不安の全般部分を解消できると思うんですね。それから後半部分ですけど、これはね、本当にね、現在の厚生労働行政がですね、年齢に関係なく、男女に関係なく、指針を作ったり、今度も健康に関係のないお酒の量はどのくらいかっていうんでですね、指針を出すんですよ。そしたら非現実的な数字が出てくるんですね。ちょっとこれでは酒飲みは我慢できないだろうなっていう数字を平気で出してくるんです。それはですね、男性で年取った場合、これ女性とちょっと違うんですね。心理状態が違いますから、まあ女性でももちろん同じような人いるんで、男性とか女性じゃないんですけども、まあ男性とか女性とか言わないとね、性格で表現するって非常に難しいもんですから、まあ一応男性及び男性的な 性格を持ってる女性、こう言っていいですね。この人たちはですね、一番の問題は、まあ私がいつも言ってるように、50歳以上の男性はですね、やはり生きがいというものが若干感じにくくなってるんです。私が50歳以上の男性は生きてる価値がないと言ってるのは、なんで言ってるかっていうと、だから対策が必要ですっていう、僕は前向きですからね。50歳以上の男性は生きてる甲斐がない。だから死ねと言ってるわけじゃないんですよね。対策を講じていかなきゃ。その一つに、やっぱり体力が衰えるってことと、やりがいを失うっていう二つが問題なんですよ。で、これは女性の場合はね、孫の世話をするっていうのがあるんですけど、これ男女同権に行かないんですよ。女性のおばあちゃんは孫の世話が非常にうまいんですよ。で、孫に影響が、いい影響が及ぶんです。ところが、今のところおじいさんの孫の世話っていうのは、孫の怪我を増やしたり、孫に悪い影響が及ぶんですね。ですから、ここは男女の差別じゃなくて、男女に差があるんです。差があるのはしょうがないですよ。重たいものを男が持つみたいなもんですからね。戦争には男が行くって、これ男女差別かっていうと、これは男女の特性を生かして、一番ひどいのは、女性は子供を産むけど男は産めない。だから男はくだらないなんて言われるとね、これは機能の問題ですからね。だから差別、区別、機能の差っていうのはですね、区別をしてちゃんと話をしなきゃいけないんですね。で、やっぱりどうしても50過ぎの男性はですね、生きがいを失うもんですから、やっぱり心が乱れるんですよ。ですから酒に、救いを求めるんですね。これは割合と高齢の女性の独身の人でもやや同じような傾向がありますね。あまりこれを厳しく言いますと、なんかそれこそ差別だって言われますけども、傾向としてはそういう傾向です。で、肝硬変になるかっていうとですね、これは昔はもう酒飲んだら肝硬変になるって言って、今もですね、そんなこと言ってますけども、肝硬変になるには相当長い時間、相当浴びるほどお酒を飲まないと普通の人は肝硬変になりません。もともと肝臓の弱い人とか、それから油分をものすごく取ってですね、もともと脂肪肝というか脂肪の蓄積した肝臓の毛がある人、こういう人はね、肝硬変になりがちですが、肝硬変もしくは肝がんですね、それはなりがちですが、普通の健全な場合はですね、なりませんね。したがって、順序としてはお酒を飲んだから肝硬変になるってことはなくて、お酒を飲んでまずだんだんだんだん脂肪に富んだ脂肪肝の方に進んできて、そしてそれが悪くなって肝硬変になりますね。私はもともと50歳から健康診断やらない主義で、自分でよく考えて、体調考えてやる方なんですね。この健康診断を受けるか、健康診断を受けないかってことに対しては、僕はちょっと親戚に内科の医者がいますんでね。まあ、ちょうど50歳になった時にじっくりとその親戚のお医者さんと話をしました。まあ、そういう人がいるのが一番いいんですよね。だけどまあ、皆さん全部がそういうふうにいかないんですけども、そうしまして、結局、高齢になった場合ね、健康診断に頼るよりか、むしろ自分で健康診断してないので、自分で自分の体調っていうのをよく観察してですね、見てですね、肌の色から元気さから疲れ度合いからですね、全部注意して、そして食べるもの、飲むものも注意して、例えば砂糖のものはあまり食べない方がいいですしね、それからご飯の後すぐデザートなんか食べない方がいいですし、そういう当たり前のことは一応やると。だけどお酒を飲みたいときは僕なんかはお酒が好きですのでね、お酒を飲んで寿命が短くなるならしょうがないな。じゃあどのくらいって聞かれるとですね、酒飲まず飲まなかったら10年生きれるところを酒飲んだら5年だったらいいですねっていう感じなんですよ、僕はね。それはそれぞれの人の人生観とか、それからまあ家族構成とか、財産状態とかいろんなものがありますからね。一区切りに酒は何合までなんて言えないわけですね。ですからまあ、お酒は大体2合までは大丈夫だと、いうことは昔から言われておりまして、だけども特別な人はいますからね。横山大観っていう明治時代の非常に巨人の、画家がいましたよね。横山大観。この人は1日毎日1升ずつ広島の日本酒を飲んでたんですね。で確か94ぐらいになった時に、お正月にもう俺も随分年取ったから、1日5合にしようつって5合にして、その年の確か9月に亡くなったんだと思います。 これは単に一例ですね。人間の体ってのは非常に多岐多様ですから、お酒にすごく弱い人、まあ生まれた時は日本人の 44% がアルコール分解酵素って言いますかね、アルデヒド分解酵素持ってませんので、非常にお酒に弱い国民なんですね。で、お酒に強い国民、例えばロシア人とかそんなんでもですね、やはりお酒の飲みすぎによって命を落とす人いますから、まあ、必ずしもスパッとは言えないんですけどね、やはり自分の体と相談してやると。それからまあ、基本的にはやっぱり足腰を強くしておくことが必要ですから、それも急激な運動は年取ったらダメですからね。ですから、毎日よく歩くこと。例えば僕なんかだったら、まあ、外を散歩するのはちょっと僕の場合は、いろいろ日程的にも難しいもんですから、まあ、外出した時はできるだけ歩くと。それから家にいる時は僕の勉強部屋は2階のもんですから、2階と1階の往復をですね、1日まあ10回以上はするようにしております。まあ、なんかが足りないと、ちょっとコップを取りに行くって言ってもすぐ取りに行くということで、足の筋肉はまあ、ある程度は持っていく。大きな筋肉を大切にするってことはもう今や常識ですので、大きな筋肉ってのは太ももの筋肉とか、まあそういった大きな筋肉ですね。その小さな筋肉より大きな筋肉を常に相当活動的にしとくということが大切で、まあそういうことは自分でできますね。それからまあ日光浴をできるだけする。日光浴もまあ1日に15分って言うんですけど、一応30分ぐらいね、太陽の光を当たるように努力する。それから自分の体をやっぱりよく観察するってことですね。で、もちろんだから食べるものも、まあ日本食を中心として食べるっていうのもこれも非常に大切で、まあやはりパンと牛乳とハムエッグを毎日食べてコーヒー飲んでるようではね、毎朝食べてコーヒー飲んでるようでやっぱり若干仕方ないかもしれませんね。だけどこれもやっぱりそれでも自分は洋食を食べたいという人はですね、まあ洋食を食べるということで人生を構築していかなきゃいけないと思います。いずれにしてもですね、私がいつも言うのは血圧にしても、コレステロールにしても、こういったその肝硬変にしてもですね、目にしてもですね、とにかく厚生労働省の行政が老人切り捨て、とにかく年齢何にも言わない。年齢言わない健康指針なんてありえませんよ。全く体が変わっていくんですから。だからせめて50歳までが一くくり。まあ、50歳から80歳か70歳までが一くくり。それから80歳以上が一くくりなんですよ。それに応じた指針を、丁寧な指針をね、厚生労働省から出さなきゃいけませんね。だけどまあ厚生労働省まだいい方ですよ。例えば経済に関する財務省とか、そういうところの指針はですね、もう今度は生産者サイドですから。国サイド、生産者サイドですから。国民はですね、経済指標でも GDP とかそういうのが欲しいんじゃなくて、一人当たりも弱い人の一人当たりの給料の年額とか、資産の減り方とか増え方とか、それから急激に株価とかそういうものが変わらないシステムとか、そういうものをね、指標として出さなきゃいけないのに、相変わらずね、指標は専門家しかわかんないような指標を出してるんですよ。ですからまあね、厚生労働省は国民の健康に直接関係しますから批判されること多いんですけど、やっぱりこの質問はね、このコメントはね、私は全くその通りなんです。だけどこれはやっぱり国の問題なんです。政府、専門家の問題ですね。我々の問題ですよ。やっぱり国民の身になってね、しかも非常に幅が広いですから。その幅が広いところにどう応じるか。今は生成 AI なんかありますからね。十分に方法はあります。ただ、一番いいのはやっぱり生身のお医者さんで親しい人にですね、私はちょっと酒やっぱり飲みたいんで2合ぐらい飲みたいと。ね、そうすると肝硬変になるとか言うけど、先生大丈夫ですかねということを親身になって相談に乗ってくれる医者ね。医者もね、本当にいい医者いるんですよ。本当に心が美しくて。人のことを考えてくれる医者もいます。だけど、その比率が少ないんですよ。やっぱり医者になるために勉強しますしね。それから医者っていうのはなかなか大変な職業なんですよ。どんなに偉くなっても、一人の患者さんを相手にしますからね。と患者さんの中にはね、失礼な人も山ほどいるし、言葉遣いの悪い人もいるからね。どうしても医者の方もくしゃくしゃしたりするんですね。ですから、まあ、 学校の先生の方がまだ、僕なんか学校の先生です。学校の先生の方がまだいいぐらいですよ。まあ皆さん一応先生に対する一応の礼儀っていうのを尽くしてくれますからね。だけどお医者さんは時にそうじゃないんですよ。だからお互いにそういうことなくね、信頼関係を持って、とにかくお互いに健康を大切にしようという雰囲気を作りたいなと思っております。